はい、ということで、今回もやっていきましょう。こちらのコーナー、まあなんか前回は今日の音源というふうに、まあ一応その、ポッドキャストのね、エピソードの概要欄に書いてましたけど、なんか音源っていう言い方がちょっとなんかね、そっけないですよね。だから、まあでもまだ決まってないんだよな。まあ楽しい鑑賞コーナーとでもしとくちょっとまたネーミング考えないとな。はい、まあそれはいいとして、今日流すのはですね、動物の謝肉祭です。はい、まあおなじみって感じですけど、はい、まあこの曲はもちろんね、中学校の音楽の授業でも出てきたし、超有名だから、まあ僕も知ってるっていう言い方ちょっと いかんかもしれんけど、まあ白鳥とか、水族館とかそこら辺は有名だから、でサンサンスといえば一番この曲が有名なんだろうって思ってましたね。実は僕サンサンスっていう作曲家、今でもあんまりよく分かってなくて、ね、作曲家についてのことをね、いつかちゃんと詳しく調べようって思いながら後回しにしちゃってるっていう、なんかそういう感じで、そうね、まあこの間ウィキペディアをちょっと見てみたんですよ、サンサンスの。そしたらまあ作ってる曲の数が多くて多くてびっくりしましたね。で、まあもちろん作曲家としてがね一番まあ有名というか、ただまあそのピアニストでもありオルガニストでもあったんですよ。オルガニストってなんかすごいなって思いましたけどね。確かブルックナーもオルガン弾く人だったんじゃないかな。実際ですね、交響曲第3番オルガン付きっていう、この曲を書いてる最中に、友人なのか目上の知り合いなのか、チェロ奏者からですね、頼み事をされるんです、サンサンスに。ちょっと、ホームコンサートを企画してて、でそこでなんか知り合いとか友人とかそういうの、ね、音楽家仲間で、集まってワイワイ楽しく演奏できるようなそういう曲書いてよって、いう風に頼まれて、でそれでまあ真面目な交響曲の作曲の息抜きとして、書かれたのがこの動物の謝肉祭なんですね。まあ実際その誘ってくれたチェロ奏者に向けてのその感謝の気持ちを込めて第13曲、白鳥が作曲されたというふうに言われてますけど、どうですかね、この曲どういうイメージですか。まあ一つずつのその動物を模写した楽しいメドレーになってるって思ってる人が多いですけど、実際はもうサンサンスの人生最大の黒歴史なんですよ。やばいんですよこの曲、すっごい怖いんです。まあどんな風に怖いかっていうのは話すと長くなるんで、まあネットの記事とかにね書いてありますので、まあそちらをご興味ある方がご参照していただければと思いますが、まあそのやばいっていう要素が一番詰まってる第11曲から第13曲、そして、第14曲フィナーレが、まあそれまでの、第1曲から10曲までのこうメドレーというかオムニバスというかそういう風になっているっていう、その終わり4曲をですね、僕が、クラリネット、チェロ、ピアノで、三重奏で演奏できるように編曲をしたっていう、その時の録音が、ありますので、そちらをね、聞いてみたいと思います。ということで、また話が長くなっちゃったな。じゃあ、お聞きいただきましょう。シャルル・カミーユ・サンサンス作曲、そして私、ベッキー・カイセイの編曲による動物の謝肉祭より第11曲から第14曲、お聞きください。
Thank you.
支えでございます。皆さん来週もまた見てくださいね。じゃんけんポーン。ベッキーの部屋。さあ、では今回も、おすすめのポッドキャスト番組を紹介したいと思います。今回紹介するのはあるコンビニの土曜日、略して、あるコンドという番組です。こちらの番組、そうね、まあなんかね、僕があの友達とアヒージョの話をしてたんですよ、うん、でその喋ってたら突然僕がパッて思いついたんですよ。これさ、アヒージョっていうのを Spotify で検索したらさ、なんか自分の知らない番組のね、そのポッドキャストのどれかのエピソードのタイトルとして引っかかるんじゃないかって思って検索したら本当に引っかかったんですよ。それがこちらの番組でした。まあいろいろ聞いてみたんですけど、まあ雑談ですね。なんていうかジャンルレスですよ。例えばね、このベッキーの部屋っていう番組においてはクラシック音楽のラジオだよっていう、まあそういったコンセプトありますけど、こちらの番組は本当にただ喋るだけという、感じで、まあ、実際ね、ツイッターのその、公式アカウントありますので、僕おしゃべりしたんですよ、DM で。まあよかったらこの番組で紹介させてもらってもいいですかって言って。で、なんか売りとかありますかって聞いたら、なんか、特にないですって。なんか趣味でやってるだけでとにかく自由にやってますっていう、そういうことが返ってきたんで、ああそうなんだと思って。ただね、そのなんだろうな、そういう理由だから面白くないわけではないんですよ。なんていうんですかね、そのまあ例えば悪いかもしれないですけど、フリーペーパーのあるページの隅っこに書いてある、なんか普通の主婦が連載してるような、でなんか書いてあることもなんか普通の日常のことなんですよね。別に大トピックスとかめちゃめちゃ面白いとかそういうのじゃないんだけど、なんか不思議とね、あ待って、蚊が飛んでる、あちょっと待って、ごめんなさい失礼しました。そうで、そういうのって大トピックスとかじゃないんだけど、なんかね、そう日常的なことだからこそ親近感を持ってなんか面白く読んじゃうっていうのあるじゃないですか。なんかそういう感じですよね。ツイッターとかも別に日常的なことをみんなツイートしてるだけなのに、その他人の日常をちょっと文字面だけ垣間見るっていうところ、何か面白みを感じてハマっちゃいますよね。なんかそういう要領だと思うんですよね。本当に収録中も食べたり飲んだりしながらめちゃめちゃ緩いんですけど、それがまたね、なんか聞き流す BGM としての心地よさの原因になってるのかななんて思って、うん、こういった番組も僕はめっちゃありだと思います。ということで、まあご興味のある方はぜひ、探して聞いてみてください。ラジオの番組名はあるコンビニの土曜日、略してカタカナ5文字アルコンドです。ツイッターの方もね、アルコンドで出てきますので、なんか DM でお便り募集中らしいんで、なんか、うん、なんか感想とかねあったらぜひ送ってあげてください。ということで以上紹介でした。
ねえねえ、原子の無駄遣いって知ってる？知らないの？
原子の無駄遣いとは、時間も空間も原子レベルで無駄にする番組である。せーの、
わしを吹いた高瀬町。
桃井のおっさんのオールデイズザネッポンはオールネポで検索。
んでも座談会。さあ、じゃあさっきまでは、クラシック音楽の話をずっとしてきましたが、後半のこのコーナーではですね、全然音楽とは違う話を、まあ主にそのゲストの、趣味とか詳しいこととか、そっちに寄せて、話していきたいなという、そういうコーナーなんですが、じゃあ、話題の発表をお願いします。
今音楽と全然関係ないんですけど、
もちろん、うん、
海釣りにハマってて、
海、
うん、家が常滑なんで結構海が近いんですよ。
はいはい。
だから、最近親が車使わない日に自分で運転して南千田まで行って釣り行ったり、
うん、
最近だったら碧南市っていうところにある中部電力釣り広場っていうところで、
釣り広場、
うん、アマカリっていう魚が結構釣れてて、
ああ、
もう本当にフィーバー状態なんです今。ああ、本当にお祭り状態でだいぶ人が多いです、そこの釣り場は。
そうなんだ、
にぎわってて、もう自分一人で3時間ぐらいで110何匹釣れました。
100?
100匹超えました。もうだいぶすごいです。なかなか100匹超えることないんで、普段釣ってて。
すごいね。 100? あの魚の大きさでどれぐらいなの？その甘カミっていうのは。
魚は15センチぐらいですかね。
それ食べきれます？
南蛮漬けっていう食べ方で食べました。唐揚げにして、うん、で唐揚げにした魚をなんか酢とか醤油と
か
みりんとか合わせた調味料の中に入れて、お野菜とかも入れて食べる感じで、何日も保存できるんで、その食べ方だとすぐに食べきれなくても
すごいね。1回10匹食べるとしてね、え毎回の夜ご飯がそれだったら10日続くね
10日続きます。さすがに飽きますそこまで続く。あ、でも10匹以上は食べれるんで、1日に。
まあまあまあ。調理も自分でするのか。
調理も自分でします。
あ、
やっぱ。鱗取って。
そうなのかな。いや、第2回のラジオで、そう、野本も、次の話を後半してるんだけど。
あ、そうなんですか。
で、そう、自分で捌くって言ってたからね。そこがすごいなと思って、釣りの趣味の人、あ、つったつった持って帰った、 あとは調理しといてっていう感じじゃないのがすごいなと思って、うん、
もう食べない場合はリリースするんで。
まあまあまあ、そうだよね、
うん、まあそうなんですよ。食べる分だけ持ち帰るっていう感じ、うん、でも意外と時間かかりますね、さばくのにこんだけなら30分ぐらいかなと思ったら、うん、2時間ぐらいかかったりとか普通に自分が思ってるよりもかかるっていう
次でもなんて言うんだろうな、そのいい趣味だよね、なんか、うん、スマートフォンに向かうとかなんかそういうのよりもずっと健全だと思うし、あとはそのなんだろう、釣れるまでないのじーっとしておくわけでしょ、なんかそれも
そうですね、
なんかいいなっていうか、せっかちの人はできないよねなんかその
まあでも釣れるときはバンバン釣れる、
ね、でも同じこと3時間続けるわけでしょ、うん、なんか
そうです、ね、
いい時間の使い方だなって思って、僕は結構その割とスローライフに憧れてるところがあって、それでなんかなんだろうな、わっちゃわちゃ遊園地に行くよりもなんか喫茶店でのんびりパソコン作業する方が好きな人だから、だから
あ
なんか、うん、そういう系の趣味、まあただ なんだろうな、結構ハマりだしたら費用やばくない？
やばいです
だよね。
まあでもピンからキリなんで、釣り具の値段も
それはガチと同じだな。
この値段で収めようって思ったらもうそれで収められるし、まあ欲が出たらやばいです。いかに、
それはどの趣味も同じだな。どういうきっかけで始めたの、その釣りっていうものに。なかなか自分一人で興味を持つことはない感じがするけど、
あの小学校の頃に、
あ、
おじいちゃんの船、ボートに乗せてもらって、
ボート持ってんのおじいちゃん。
そうなんです。
え、何それ
持ってたんです。
それはもともとその、もう漁業的なその、なんか海苔産業とかされてた方とか。
あ、多分、小さい漁はやってたと思います。
あー、すごいな。うん、
でそれで乗せてもらって、初めてそれで釣り行ったんですよ、その時が。でその時にすごい釣れて、アジとかサバとか、サビキ釣りっていう、なんかカゴにエビをつけて、その下に針が何本もあって、ギジエっていう、まあ餌に似せたやつがついてて、それに食ってくるみたいな釣りなんですけど、その時にもう500匹ぐらい釣れて、あのお父さんと自分と、おじいちゃんと合わせて、 あと妹で500匹ぐらい釣れました。それでもうハマっちゃって。
あ、結構長い趣味なんだ。最近とかじゃなくて、もう割とその、もう
小学校からです。
あ、そんなに、なんだろう、もうもはやアイデンティティと結びついてるぐらいの、結構重要な趣味だったんだね。あ、それはすごい。
もう長く続いてますね。
へえ、そうか。へえ、僕はそんなに続いてる趣味あるかな。
ベッキーさんの趣味は
なんだろう。ポッドキャストとコーヒーとカラオケ。いやでもね、
いや、
なんだろう、コーヒーもね、ブラックで飲めるようになったの、大学入ってからだし、カラオケも、
あ、そうなんです、
うん、大学生になってからやっぱハマったし、ポッドキャストなんてここ1年だから、そんなに長く続いてる趣味があるのかな。
え、でも、なんかあんまりお金かけずにできるのがいいなと思います。すごい。真逆ですよ。
いや、それ、それが淡々基準の全てではないんじゃない別に。
まあそうなんですけど、
それなら例えばね、僕あのクセナキスっていう作曲家が好きだからさ、あの楽譜が全部著作権切れてないから、あのなんかそうね、あのヘルマっていう好きなピアノ曲があって、こんなに薄いんだよ、ペラペラなので、1曲なの。
あ、本当ですね。
1曲7分か8分、
あ、1曲
それぐらいの、これで7000円だからね。
え？
それが著作権が切れました。そうそう。だから、そう、著作権が切れてないぐらい新しい作曲を好きになるっていうのはそういうことだからさ。だから、うん。でも、なんだろうな、その、お金をかけるっていうことは、自分の中でそれは価値があるって思ってることだから、それを信じればいいんじゃない？別に、第三者から、いや、それ無駄でしょって言われる。その人がお金をかけたいと思うことと自分がお金をかけたいと思うことは違うわけだから、それを言うならね、音楽の話に戻っちゃうけど。
やばいやばい、
うん、
音楽にも通じることあります。コンサートとかもお金かかりますし、結構。
そうね、
見に行くと、うん、
でもお金をかける趣味あるかな僕。ゲームとかもね、そんなにハマんなかったしな。なんだろう。あー、でも中学生の時はあのひたすらドラえもんの漫画を買ってたね。
あ、ドラえもんの漫画いいですね。
大全集っていう、もうなんだろうな、一冊これぐらいのサイズの、
でかい
です。で、まあ、紙が分厚いからね。
分厚いです。
まあ、多くて600ページぐらいかな。 それが、短編が20巻、長編が6巻。だから全部で26冊。このサイズのドラえもんの漫画が実家にあるんです。ね、単行本と値段全然違って、紙も綺麗だしね。カラー編もあるし。だから、1800円ぐらいしたよ。
あ、1800円。
そう。
あ、でも意外と、そのページ数で、結構なんか安い感じがする。
まあ、普通に漫画
ですね。あ、漫画です。漫画だから。
漫画、うん。それが中学校の時のお金の使い道だったな。
結構、26巻ってなると結構大きいですよね。
まあ、そのおかげで僕はすっかりコミック主義になっちゃって、だから今のね、ドラえもんのアニメとかも見てもね、あんまり面白くなくて、なんだろう。これはどういうオチなんだろうっていう、そのストーリーとしての分析をしちゃったりとか、あとは、あ、この話知ってるわとかいうふうに見ちゃったりとか、なんかその、純粋にドラえもんのその視聴者として楽しむっていうよりも、そのドラえもんっていうもの自体について、もう全体を一分野として俯瞰して、こうなんか総合的に考えちゃうみたいな、そういう領域になっちゃったので、あまり昔のようなあの純粋さなくなってしまったかもしれない。なんか
いやでもそれも一つの見方だと思います。
どうなの、釣りもさ、無理やり釣りに戻すけど、そんだけね長くやってるんだったら、そのなんだろう、釣りっていうものに関してこう純粋に、あ、楽しいなっていうんじゃなくて、そのなんだろう、この魚はこういう風な色の習性があってっていう、だんだんそのなんかもう食用的な、あ、専門的な方向にね、ちょっとこう趣味っていう領域よりもちょっと一段階交渉になっちゃうみたいなのってよくある話じゃない。なんか
あります、
うん、
もうなんかこの日に釣り行くってなると、それについてめちゃめちゃ調べます。この潮の時は海に行った方がいいとか。
今となっても
場所はここがいいかな。あ、もう一人で行っちゃいます。
はあ、
普通に一人で行けます。一人の方がむしろ集中できる。友達とも行ったことあるんですけど、やっぱなんかいろいろトラブル起きると、やっぱそっちに気を取られちゃう。からやっぱ。一人の方がいいなって。いやでもいつかは教えれるようになりたいです。本
当。
釣り教室とか初心者のために。
釣り教室ね。そういう YouTuber になれば。
いや、いいと思います。
そうね。一応僕ポッドキャストマニアだから。今調べてみようかな。釣りについて語ってるラジオとかあるんだろうか。あら、何これ何これ。YouTube で毎週配信中の釣りのラジオ、釣りラジを Spotify なんかで配信します。おっと、何これ。あ、そんなにエピソード数はないね。
ポッドキャストでやってるんですか。
そうだよ。
あ、釣り好きにおすすめのポッドキャスト。
あー、8話しかない。あ、でも1回あたり50分ぐらいあるわ。へー。
おー。
YouTube があるんだね。なんかその、まあもちろんね、YouTube の方がその影響力はあるんだわ。視覚的にわかりやすいっていうのもあるし。ただその、ポッドキャストにもやっぱり絶対的な長所があって、やっぱり、電車の中とかでも聞けるやつ、なんか、まあ、聞き流せるんだよね。他の作業しながらっていうのはできるし、で、Wi-Fi がなくてもワンチャン容量少ないしみたいな、なんかいろいろ、
確かに、
ポッドキャストの良さはあるんじゃないかな。
そうですね。聞きながらできるっていうのが一番いいかなと。
いや、絶対、ね、
なんかいろいろ作業しながら。
今のこの収録だってさ、二人でこうやってただ話してるだけでしょ。これ YouTube で配信しようとしたら多分つまんないんだよね。だから、 音声だけっていう視覚情報ゼロの方がより声に収集してもらえるんじゃないかなって思ってっていうのはあるよね。
確かに。
え、待って、まだあるよ。何この釣りリアルラジオ、釣りリアルを求めてという釣りブログを書いてるミスターノーバイトによる釣りに関するあれやこれを不定期に配信する釣りリアル、いろいろあるんだね。すごいね。
そんなにあるんですね。YouTube しか見たことなかった。本当に。釣りの YouTuber しか見てないです。
iPhone にしたんだったら多分ね、紫色のポッドキャストっていう名前のアプリが最初から入ってるんだよね。そこで多分いろいろ見つかる。
うん、ああ。もうこれからどんどん、活用していってみたいです。本当に。
まあ結局、次から僕のポッドキャストの趣味の押し付けになっちゃったけど。なんだろうな。じゃあそろそろ締めるか。なんか最後、1分間ぐらい、釣りという趣味の良さをなんか語ってください。
釣りの良さは、やっぱなんか、時間を忘れられるってことかな。なんか、勉強とかだと、なんか意外と、なんか時間長いなって思うけど、
うん、
自然の中にいるとそういうなんか時間を感じさせないから、うん、なんか普通に一日中でも入れるし、なんかあんまり無駄に時間使ったっていう感じがしないかな、
うん、
がいいかな。そういうのがメリットかな、うん、
そうね。僕は結構インドアな人だから、こう部屋の中に閉じこもってパソコンを見たりしちゃうんだけど、なんかやっぱ青空の下でね、なんか、うん、波の音だけを聞くっていう、なんかすごい人間的っていうか、こう、
うん、
頭にとっても心にとっても健康的な感じはするよね。
そうですね。
で、
なんか、
うん、
釣りするだけでもなんか結構運動になるのかな。
あ、そう、
なんか結構運動っていうか、ずっとなんか当たり集中してたり、さお先に集中してたりするんで、なんかもう終わった後すごい疲労感がすごいです。
あ、そう、
緊張感が解けると、だからそういうスポーツ的な感
じ、あ、
そう、面もあるのかなって。
へー、僕はなんか一瞬なんか座ってきゃいいから楽じゃんとか思っちゃってる。そんなことじゃないんだね。
結構
ああ、そっか。
立ってやることが多いです。自分の場合。あんまり座ってやらない。
なんか、自然の中の運動といえば、普通になんか、ね、山登りっていうか、ハイキングとか、あれも一応運動だけど、それとはなんか違うよね。なんだろうな、それって。車運転する人が疲れるのと同じ要領なのかな、その精神的な方というか。
あ、そうですね。
あ、
精神的な方に近いです。
でも達成感もあるんだ。
達成感もあります。やっぱ引きを一回味わっちゃうと、もう中毒になります。本当に。
釣り、そうね、なんか、まあ、ちょこちょこね、そう釣りにハマってる人をそう見かけるから、うん、まあいいものなんだろうけど、なんだろうな、まあ一人で行くのはやっぱ最初は抵抗があるだろうから、まあなんか隣でレクチャーでも受けながら、誰かと一緒に始めるような、そういうのがあるといいのかもね。
そうですね、最初は絶対誰かと一緒に行った方がいいです。
自分自身の力で新しい趣味を開拓するのって大変だもんね。誰かと一緒に、友達と遊ぶっていうなんか大きな枠があって、それでその遊ぶ内容として釣りに行くっていう ぐらいから始めるのがいいかもね。うん、
そうですね。最初はそこら辺から始める。うん、そこからちょっと深くやっていくと、まあ一人になることもあるのかな。
よし、じゃあこんなところで、じゃあ次についての醍醐味を話すコーナーということでね。
はい。
まあ、もしこのリスナーの中にもね、釣りが趣味だという人、あるいは釣りに興味は持ってるんだけどなかなかみたいな、そういう人がいたらお便りで、伝えてくれれば僕が媒介して、ね、白金くんに伝えますので、ということで、じゃあこのコーナー終わっていいですか。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、
はい、
エンディングです。お前可愛くないよ、ほんとそういうとこ、もうほんと全然可愛くない。鬼のネスコちゃんがあんまり可愛いのに、スズメのお前は凶暴じゃん。あ、あいつネスコちゃん持ってった、なんで俺の大切なネスコちゃん持っててな、とんで俺やったんちゃうな。危ないと連れてくな、女子、バカバカバカバカバカ。ベッキーの部屋、ネスコちゃん絵を描く。谷川俊太郎。まずはじめに地面を描く。次には空を描く。それからお日様と星と月を描く。そうして海を書く。海へ流れ込む川と川の始まる山を書く。森を書く。森に住む鹿を書く。鹿の走る野原を書く。野原に咲く花を書く。花に集まるアブを書く。アブを食べるツバメを書く。ツバメを捕まえるタカを描く。風を描く。雲を描く。雲の影を描く。地面の下のモグラを描く。池の中のカエルを描く。名前も知らない草の葉を描く。小さな石ころを描く。大きな大きな象を描く。クジラを描く。もういなくなった恐竜も描く。トグロを巻いたニシキヘビも描く。ついでにカバも描く。魚を描く。痩せた魚、太った魚、めくらの魚、飛ぶ魚、それから貝とイカを描く。目に見えないたくさんのプランクトンを描く。雪を描く。氷を描く。霜を描く。そうしていろんな雨を描く。夕立、さみだれ、天気雨、ひさめ、春雨、大嵐、水たまりを描く。虹を描く。その下に一本の木を描く。根っこと幹と枝と葉っぱと花とこの実と空へ伸びる梢を描く。そうしてやっと一人の子供を描き始める。まず顔の形、二つの目、二つの耳、鼻、口、それに眉毛も髪の毛も、それから体、 腕と足、肩とお腹、背中とお尻、おへそと心臓、首と指。裸でちょっと恥ずかしそうならパンツを描く。麦わら帽子も描いていい。そしてその子の立ってる道を描く。道の外れに一軒の小屋を描く。煙突を描く。窓と扉を描いて、中へ入りお鍋を描く。燃えている火を描く。じゃがいもとネギを描く。お母さんを描く。布団を描く。明かりを描く。テーブルと椅子を描く。時計を描く。長い針と短い針。1を描く。2を描く。3と4を描く。5、6、7を描く。8、9、10と11を描く。12を描く。夕べの夢を描く。死にかけた男。もぎ取られた腕。流れ続ける血と腐り始めた肉を描く。つむられた目と乾いた涙を描く。ひょっとこの面を描く。おかめの面を描く。ライダーの仮面を描く。綿菓子を描く。べっこう飴を描く。赤や黄色のプラスチックを描く。七味唐辛子を描く。縁日を描く。盆踊りを描く。荒れ果てた田んぼを描く。しわくちゃのおばあさんを描く。一本一本しわを描く。それから絵のどこかに自分の名前を描く。そしてもう一枚白い紙を目の前に置く。まずはじめに地面を描く。ベッキーフレンドパークへようこそ。さあ皆さん、今週もまたこの時間がやってまいりました。いきますよ。それ
パジェロパジェロパジェロパジェロ。
おっと、刺さった刺さったぞ。さあ何が当たるのか。おっと、これは残念、たわしだ。ちゃんと刺さっといてたわしなんか。まあいっか、たわしはたわしでももらえるわけだし、一応ね。はあ、所詮私なんてたわしで十分ってことでしょう。私はたわし、私はたわし、私たわし、私たわし。うん、いいね、これ使える。うん、
ミュージックスタート。
Yo!
私たわし、私たわし、私
たわし、
私
たわし、
たわし、
たわし、たわし、
たわし、
たわし、たわ
し、たわし、
た
わし、たわし、たわし、
た
わ
し、たわし、たわし、たわし、たわし、
たわし、
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 たわ
し、たわし、たわし、たわし、
たわし、たわし、たわし、たわし、たわし、たわし、たわ
し、たわし、たわし、たわし、たわし、
イエーイ。はい、ということで、エンディングのお時間となりました。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。本当に大募集しています。ちょっと前回のやつ来なかったからね。あんまり来ないんだよね。欲しいんだけどね。まあまあまあ。なんか、テーマ募集した方がいいのかな。なんか、なんだろうな。 え、今パッて思いつくかな、テーマ。まあいや、ちょっと1分間ぐらいでパッと考えよう。まあちょっとその間に、じゃあ、このね、ゲストっていうところあるでしょう。そう。お便りの募集方法をゲストに呼んでほしいの。じゃあ、ここの音読お願いします。
お便りは概要欄に記載のリンクにアクセスして、表示されるフォームにご記入をお願いします。また、ツイッターのハッシュタグを、ハッシュタグ、ベーブ、カッコ、ベーはカタカナに統一したいと思います。
ありがとう。まあ、シーズン1と違ってですね、やっと匿名での投稿が可能となりましたので、ぜひ、気軽に、送ってください。で、お便りをね、こう、わざわざフォームから入力するっていうのがめんどくさい人はですね、まあ、鍵垢でなければ、でも鍵垢でても僕がフォローすれば見れるのか。まあ、そうですね、ハッシュベーブっていう、こちらのハッシュタグをつけていただければ、まあ、お便りとして、まあ、同じように、まあ、もしかしたら番組の中で、取り上げて読み上げることがあるかもしれません。まあ、とりあえずそのリスナーの皆様からのフィードバックがね、すごく楽しみなので、もしよかったら、送ってください。ということで、なんかさ、どう？お便り送る側だったらさ、どんな状態だったら送りやすいんかな？なんか別にまあ、聞いてて、なんか、あ、この部分めっちゃいいなっていう部分があったらそのことについて書くとかあるかもしれんけど、なんだ、ただ単に感想くださいとかだったら送りにくいもんね。なんだろうな。
確かに、そうです。
じゃあ、あなたの無調の音楽に関するイメージを書いてください。とか。
ああ、もう抽象的な方がいいです。多分。
抽象的な。とか。
あなたの、好きなクラシックの曲を一曲。
あ、それもいいよね。一応曲紹介のコーナーあるからね。そうそうそうそう。別に音楽以外のことでもいいんだけどね。
そうですね。
なんか一回はなんか朝ごはんはご飯派ですかパン派ですかって言われたり。そうそうそう。うん。
あ、それも面白いです。
なんかマジで何でもいいんで。うん。まあ、
日常生活のことを、
あまりにもこれはっていうのは、もちろん、そこはあれしますよね。ね、ちょっと、なんだろう、本当にこういうネットでは、こう、放送しきれない、この、なんだろう、18禁とか、そういうのはもちろん、禁止ですよ。僕が答えられる範囲で、何か、まあ、なんでも、音楽のことでも、曲紹介のことでも、僕の私生活のことでも何でもいいので送ってもらえばと思います。ということで、じゃあ
お願いします。
収録は以上なんですが、どう、なんかこう感想とかこう話し残したこととかあれば、今わーっと言っちゃっていいんだけど。
あ、ちょっと曲紹介のことが足りなかったかな。
なんかその、
あ、でも、
うん、
どういうオペラかとかはいいんですかね、そこは。
まあ、興味を持った人は自分で調べるからいいんじゃない。僕は、曲名が出てくればそれでいいかなって思ったぐらいだし。うん、
あ、そうなんですね。
本当はね、その、ラジオっぽく音楽をね、実際流すのがいいんだけど、まあ、残念ながらこれはネットに公開するっていう、つまりその、著作権が絡んでくるからね、そこのところが
問題にな
るわけだけど、
そこはしょうがないですね。
そうなのかな、
本当は流しながらやりたいです。
意外となんか自分自身は詳しかったり好きだったりすることも、なんか例えば僕みたいなさ、声楽初心者とかこういう人に対してこう一から説明するのって意外と難しいんだよね。だから
そうですね、
なんか、例えばね、僕もこの間自分の曲を演奏してもらったことがあるんだけど、
その、はい、
なんだろうな、大学の支援会とかだったらいいんだけど、本当になんかただ音楽私好きよみたいなおばあ様方が集まるようなそういう方だったから、 まあ例えば無調とか言っても分かんないわけでしょ。だから、
うん、専門用語使わ、
そう、専門用語使えないんだよね。そう、
使えないですよね。
例えばそのプログラム用の文章もさ、なんだろう、結構お堅い感じのコンサートなのと、あとはさ、
はい、
それが幼稚園生用に配るやつだったらさ、めっちゃ言葉変わると思わない？漢字も少なくて、
うん、そうです
ね。なんか難しい、そのね、ロマン派とかさ、なんか使えないじゃん。なんかそういうところがね、なんか、うん、だから、うん、初心者にも分かりやすくっていうのが多分、僕も結構普段の私生活で専門用語使いがちだから、うん、そこは結構ね、うん、反省どころではあるのね。難しいよ。
そうですね、専門用語どうしても使っちゃいます、うん。
あと僕はバリトン、あ、どうぞ。バリトンが、
あ、なんかこの前バリトン歌手っていう用語を出したら、え、バリトンって何って言われて、
あ、そう
なんだ。そもそもそこから、そう、
うーん、
でなんか他の人が紹介してくれたんですけど、あ、やっぱそこから調べないとなって、深く、
え、僕はパッて説明できるんだろうか。え、テノールとバスの間って言えばいいのかな。
テノール、そうですね。
でもどっちの性質も持つって言った方がいいのかな。なんか難しいね、意外と
意外と難しい。
うーん、なんかサックスとかだったらね、テノールサックス、バリトンサックス、バスサックスってあるからさ、だからまあそういうことなんかなとか、うん、
そういうこういう形の楽器とかって説明できる感じですね。
吹奏楽出身の人だったらね、ユーフォニアムみたいな感じのバリトンっていう楽器あるじゃん、うん、あれを想像する人が多いのかもしれない、はいはい、難しいね、説明。
あ、難しいです。
難しいね。
曲目解説、もうコンサートする上では結構、なんか卒業演奏会とかだとは、パンフレットに挟んでありましたけど、普通になんかコンサートするってなったら、そうはいかないですよね。なんか、この曲は、今回、オーデルミオ・アマートベンを歌いますって、この曲は、ジュゼッペ・ステファーノ、ステファーノ・ドナウディによって、作曲されて、なんか一番この曲はポピュラーな曲で、最愛の人を失った悲しみを歌ってる曲ですとか、なんか結構説明しなきゃいけない、
うん、
ね、難しいな。
しかも
この前そういう説明したんですけど、マイク使って緊張しました、本当に。
あ、マイクで？
マイクでやりました。
あ、そうなんだ。
外部で演奏することがあって。
はいはいはい。
正式に演奏したわけじゃないんですけど、その、もともと自分が出演するっていうわけじゃなかったんですけど、お父さんの知り合いで、そういう、芸術関係のことをやってる人がいて、歌じゃないんですけど、書道とか美術の方に近いですけど、
うん、
それでなんか書と音の共演っていうタイトルで、
うんうん、
なんか書道と、楽器とか歌の共演するコンサートっていうのもあったんで、それになんか出てみないって言われたから、あ、じゃあ出たいって言ったら普通に許可もらえて、
うん、
急遽出させていただくことができました。
前回のラジオに出た谷先輩も言ってたんだけど、その話すことの難しさ、まあそのやっぱ文字っていうのは遂行できるでしょ。けど
できます。
なんかね、その瞬発的に組み立てるわけよね、その話っていうのが。 なんかそこのところで、何かこう文章の時に発揮する説明力とはまた違う何かが必要になってくるんだよね。
そうですね。
でも何かね、やっぱりちょっと待って一旦文字に起こすねって言ってるようではね、ちょっとなんか、ダメなところもあって、ちっちゃい子供にお兄ちゃんリズムって何って言われてちゃんと説明できるかって言われるとね、メロディーから音の高さの違いをなくしたものだよって言ってもん私わかんないって言われるでしょ。
そう多分言われます。
まあそこで頭の良さとそれから、あの本当にそのものを深く知ってるかとかいろいろ試されるね。
そうですね。
ね。
意外とそういうとこで分かっちゃう。
そういうの考えると教育者はすごいわって思うわ。
本当思います。
書籍を出版するよりもね、多分対面で話す方が難しいんだよね。
難しいです。本当にレッスンする先生すごいな。もう言葉を噛み砕いて言ってくださるの。専門用語とか使わずに、その、ここはなんか難しい体の名前とか言わずに、なんだろうな。ここは、この高音の出し方とか、このいきなり高音出すんじゃなくて、なんか和音の構成音使って、低い音からやるとか、すごいわかりやすく説明してくださって、
想像力だよね。
想像力が。すごいです。
賢くないといかんわ。
そうですね。
なんかその、それはいろいろ応用できるよね。なんか人付き合いでも、なんか、思いやりっていう言葉よく使うけど、思いやりの本質は想像力だもんね。
はい、そうですね。
ねえ、なんか。
想像力。
それが話し言葉に出ちゃうから。恐ろしいね。
今
回のラジオを聞いた人もね、なんか、そう、なんか、もし僕の喋りを聞いて、あ、ちょっとこの人人柄がとか、思われたらちょっと嫌だなとか、なってのさ。そう。いや、
まあ、難しいです。
勉強するとちょっと多分、また長くなっちゃうので、じゃあ一旦聞くと
か、はい。はい。
じゃあ、次、いつになるか、わかんないけど、まあ、ゲストを呼ぶっていうところは変わらないので、まあ、次、誰なのかな。まあ、でも、その時期もあるでしょうということで。
次じゃあ、楽しみにしてます。
不定期ですので、そこら辺はちょっと期待して、はい
今日の録音はいつぐらいに
出るんですか？僕のやる気による。でも、大体、その日中に終わることが多い。
そうなんですね。
まあ、ぼちぼちやりますわ。ということで、
はい
じゃあ、
いや今日話せてよかったです。
こちらこそ
久しぶりに嬉しいです、本当に。こんな深い話が聞けて。
作曲家と音楽学は多分いろんなわけわからんこといっぱい考えてる人が多いと思うから、まあ、ちょこちょこ絡むといいと思うよ。
はい、
はい。ということで、じゃあ、終わりましょう。ベッキーの部屋第、15回第15回放送は以上となります。じゃあ皆さん次回も楽しみにしていてください。お相手はベッキー海星と
白金美智香でした。
はい、バイバーイ。
はい。
水につけたらわかめが増えた。水につけたらわかめが増えた。水につけたらわかめ わかめが増えた。ベッキーの部屋。